こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、では、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、普段僕たちコーデックスを使って開発してますよね。
そうですね。
はい、で、基本的にコーデックスは、UI としては、Web の UI とターミナルの、CLI の、UI が、用意されていると思います。
はい、
はい、で、僕たちは CLI のツールを使って、いますよね。
はい、使ってますね。
ね、はい。で、CLI、コーデックス CLI 使うにあたって、クロードコードもそうだと思うんですけれども、ターミナルを、使うっていうところで、TMAX を2人とも使ってるんですけれども、この TMAX 使っていない方も、いるのかなというふうに思っていて、そのなんか便利さとか、逆になんか使ってて辛いみたいなところとか、お話できたら、じゃあ TMAX 入れてみようかなみたいな人も出てくるのかなと思ってます。
はい、
はい、なのでその話ができればと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ、まず TMAX とはっていうところなんですけれども、そもそも急に振るんですけれどもそもそもどういうものなんでしょうか。
そうだな、 TMAX って何って急に振られてパッと答えれるかな若干自信ないけど、TMAX は前提そのターミナルっていう、なんかプログラマがよく使ってるイメージの黒い画面上で、を拡張するためのツールの一つであります。で、その TMAX 入れてると何が嬉しいのっていうところで言うと、大きく2つ特徴があります。
はい、
まず1個はセッションっていう形で、ターミナル1個1個のその起動した時の状態を維持管理できるっていうのがまず1個目の機能。で、2個目の機能っていうのはそのターミナルの画面を分割したり、なんかウィンドウっていう概念でもってその複数の画面を持つことができるっていうのが大きな機能になってます。で、じゃあなんでこれがすごい嬉しいかっていうと、ターミナルって基本的に起動したらその1画面の中で、もう1個の操作しかできないっていうのが、ターミナルの特徴で、並行して別の作業をターミナルで行いたい時っていうのは新しいターミナルウィンドウとかを、タブを新しくするとかで立ち上げて一個一個なんか操作しなきゃいけないよね。で、なんかウィンドウを操作するためにマウスでウィンドウ別のものをクリックしたりとか、コマンドタブで切り替えたりとか、なんかそういう操作が必要になっています。ただその TMAX っていうのはその画面を分割したりとか、そのウィンドウを切り替えたりっていうのをその一個のターミナルの中で全部できちゃう。
それはなんかペインっていうやつでね。
そう、ペインっていうのでできて、それはなんか何でしょう、ターミナル上としては1個のターミナルなんだけど、仮想的になんかその画面をこう分割して見えるようにすることで、あたかもなんか同時に2つ扱っているみたいな、そういう見せ方ができるっていうのが、見せ方ができるし、実際に2つ扱っているように使えるのが大きなメリットなのかなと思ってます。
それをあれか、ショートカットも結構ね豊富っていうのもあるのかな。
ショートカットが非常に豊富で、4分割にしてて、1つ目の画面から4つ目の画面に一気にピョンって飛んだりとか、なんか別のウィンドウとかを内部的に作って切り替えたりっていうのも、なんか結構自由にできるっていうのが大きなポイントかな。で、あと一番僕の中で重宝してるのはやっぱりそのセッション管理できるっていうところで、ターミナルで操作してる時にうっかりコマンド Q とか閉じるボタンを押しちゃって、ターミナル閉じちゃう時があるんですよ。
うっかりね。
そう。で、その時って結構なんか大事な作業してたりしていて、なんかどういうことをしてるかっていうと結構時間のかかる処理。例えばプログラムをビルドしてる時とかって、ビルドって10分とかかかるような場合もあって、それの途中で閉じちゃった時も絶望でもう一回やり直すんかみたいな。だけど TMAX っていうのはそのセッションを持ってるってことで、ウィンドウ自体を閉じたりターミナルのアプリケーション自体を閉じたとしても内部的には動き続けてくれるんだよね。
あれいいよね。
で、だから起動しするとなんかその過去のセッションを選択できて、 まあ、復元できると、
うんうんうん、
でしかも 裏で動いてるから、まあ、閉じて放置しててももう一回立ち上げれば完了してるよっていう状態も作れるし、
うんうんうん、
まあ、そういう意味でかなりこう Tmax っていうのが、まあ、便利だよねって感じ、
うんうん、
まあ、大きな機能2つこんな感じでした、
うんうん、ありがとうございます。僕は一番初めに Tmax を触り始めた時は勘違いしてたんですよ、う
ん、お
キティとか、はい、iTerm2 とか、まあ、Mac 純正のターミナルとか、まあ、あのアプリ自体のことのその中の1個の種類として Tmax があると思ってたんですけど、ではなくてブリューインストールするような形で、それをこう なんて言うんでしょうね、こう あくまでもアプリではないから、キティで、まあ、キティとか iTerm で開いても Tmax が使えるっていうところがちょっと非エンジニア側からするとなんか そういうところが結構なんか初めはちょっと勘違いしてたなっていうのがありました。
まあ確かにちょっとややこしいよね。なんかターミナルを扱うためのツールだから、
そうそうそうそう、
なんかもう別物として
別レイヤーの話じゃなくて、うんうん、まあなんかそのうちの一つみたいな感じ。
そうだね、実際にはどの、 あのターミナルだったりターミナルのエミュレーター、まあ、派生の iTerm2 とか Kitty とかでも、うんうん、まあ、使えるっていうのも、まあ、ある意味メリットっちゃメリットだよね。
うんうんうん、そうだね。それはすごい思ってました。あと、うんうん、あれかな、なんか僕的にすごいいいなって思ってるのは、
うん、
あれ、あの、Tmax 使うことでセッション保持できるから、
うん、
あの、ね、うちとかだとテイルスケールっていうので VPN を、まあ、共有するようにして、で、ターミウムっていうのかな。テルミウムっていうのかわかんない、テルミウスか、テルミウスかターミウスかわかんないんですけれども、うんうん、っていうアプリを使ってその SSH 接続する形で、あの、そのパソコンで開いてるターミナルのセッションをスマホ側で簡単にまあ見るようにできるし、コーデックスへの指示もスマホからポチポチできるようになるっていうのが結構いいところですね。あれは Tmax でセッション維持できてるからかなって思ってるんですけど、どうなんですか。
まあ確かにその側面もあるかなと思いつつ、まあ一応ターミナルが起動さえしていれば、
うんうんうん、
まあそのターミウム、
ターミウス、テルミウス、
テルミウスかなを使って、うん、一応アクセスはできるはず。
ああ、なるほど。
けど多分
利便性向上っていう意味では、まあ Tmax はいる。
そう、いるいる。なんでかというと、あの、僕らとかクロードともコーデックスも、うん、なんか同時に複数立ち上げてたりとか、
うんうんうん、
片っぽでその2つウィンドウを分割して、片っぽでコーデックスに作業してもらって、もう片っぽで別の作業したりっていうのをよくやると思うんですよ。それスマホの画面でやるとあまりにも画面狭すぎる。
はいはいはいはい。
でそれをなんか Tmax とかだとその分割してるんだけど、一時的に。
プレフィックス Z だよね。
あ、そうそう、プレフィックス Z で、まあ、僕らはプレフィックス Z を当ててるだけなんだけど、
うん、
その、特定のウィンドウを最大化するとか、
うんうんうん、
また2分割に戻すとかっていうのができるから、
うんうんうん、
スマホ上で見たときに、最初2分割になってても、
うん、
そのコマンドを打てば、最大画面で操作できるから、めっちゃ見やすくなるじゃん。ああいうのをやるには結構、
はいはいはいはい、
大事だよね。
確かに。あと、まあ、俺的にはそう、セッション結構大事かなって思ってた。むしろ、まあ、
そうだね。マスト。一番大事なのはやっぱセッションだね。
うんうんうん、うん。
まあ、結構ね、この Tmax に出会うまでは、あの、うっかり閉じないように注意しなきゃみたいな。
うんうんうん、うん。
あの、気持ちでやってたけど、うっかり消しても、うわ、閉じちゃった。もう一回起動すればいいやって。
うんうんうん、うん。
まあ、ラフにできるし。
うん、うん。
あとね、ターミナルたまに固まって、どうやっても動かないみたいな時が、やっぱ起きたりするんですよ、重い処理とか走らせてると、
うんうん、
そういう時に、まあ、ペインで、ペインってその画面一個一個を管理してることによって、
うん、
この画面だけキルするみたいな、
うんうんうん、
コマンドも送信できるから、
うん、
まあ、
止まった。それどうやってできるの？俺それ困る時あんのよこのペインだけキルするとかってできるの？
できるできる。なんだろうな、プレフィックス押してコロン、
プレフィックスコロンか。
そう、プレフィックスコロンをすると、うん、コマンド送信できるようになるんですよ。
Vim
のコマンドモードと同じで、
うん、
でそこで、キルとかって言ってタブ押すと、うん、キルペインとかキルサーバー、キルステーション、キルウィンドウって、
うん、まあ、
いろんなものをキルできるんだけど、ターミナル上で扱える、何でしょう、ウィンドウだったりペインだったり、まあ、なんかいろんなものを管理してるんだけ ど何を消しますかっていうのを選択できるんで、
うんうん、あ、このあれか、下に、
あ、そう、
下に黄色になってフォーカス当たるような状態。
その状態。はい、まあ、ビムもね、 コマンドモード、コマンドを実行するときは下のステータスラインって言うんだけど、
うんうんうん、
なんかそこで、コマンド実行できるんだけど、Tmax も同じように、
うんうんうん、
コマンド送信、まあ、これでいろんなコマンド送信できるんですよ。
うんうんうん、
まあ、単純にキルするだけじゃなくて、サーチ、この今開いている画面の中のテキスト検索をするとか、
うんうん、
しかもそれがなんか正規表現とか。でも検索できたりとか、
知らなかった。
いろんなねコマンドが送れるんで、まあ、ちょっと調べてもらって、うん、なんか便利なもの、う
ん、なんて調べればいいんですか。
Tmax コマンドとかでいいんじゃないかな、
うん、Tmax コマンド
ちょっと調べてみるけど、
あ、これそういう意味だったな。なんかたまに黄色に当たるなと思う。ちなみに俺はプレフィックスカンマで、
うんうん、
それが立ち上がるみたいですね。
あ、そうなんだ。
人によなんか設定によるのかな
この基本的になんかそのコロンって、
うん、
ビームとかでもコマンドに行くっていう意味だから、なんかそっちのイメージでいたけど
なんでなんだ
ろう、なんでかそういうのには
まあまあまあまあまあいいや。うーん、なるほど、ありがとうございます、
うんうん、
まあそんな感じで Tmax、まあ、結構便利だよみたいなところで、一方でなんか、うん、まあ Tmax に限らずってとこかもしれないけど、なんかターミナルでまあコーデックス CLI 使ってるにあたってなんか工夫してる点とか、うん、まあ逆になんか工夫とかはまあまだできてないんだけどここ課題だなみたいなとかなんかあったりするんですか。
まあ、なんかその Tmax を使ってまあ AI 駆動開発をするっていう意味で言うと、
うん、
なんか俺は結構複数のクライアントとで、
うん、
作業自宅で作業してたりとかも、
うん、
多いから、
うん、
この分割できるっていう機能を使って、
うん、
もう基本的に4分割にしてます。
あ、1個のセッションでそれぞれのクライアントのことをしてるみたいなってこと。
あ、っていうかはもう1個の画面、
うん、
いわゆるウィンドウね、
うんうん、
ウィンドウの中でもう、上下左右にこう4分割してて、
はいはいはいはい、
左上が A クライアント。
あ、そういうやり方言ってんの。
右上が B クライアント。
はいはいはいはい。
で、その2つは別のまたクライアントっていうので、うん、もうクライアントごとに、1つの画面で4分割してもう全部俯瞰して見れるようにしてるのね。でその上で、その4分割の中で、コーデックスだったりクロードを立ち上げて、
うん、
もう全員に、
うん、
4案件並列で指示与えて、
うん、
もう同時並行作業を進めてもらってたりする。
うん、
で裏では開発するにあたってやっぱり開発サーバー立ち上げたり、
うんうんうん、
それは Docker だったり NPM ランデム、ヤーンデブだったり、まあ、いろんなサーバー立ち上げたりっていうのをしなきゃいけないんだけど、
うん、
それはもう別のウィンドウを立ち上げて、
うん、
各クライアントごとのウィンドウを作ってあげて、
うんうん、
そこ上で立ち上げて、
なるほど、
管理して、あとログ吐き出されるのもそっち側に吐き出されるようにして。
これ逆にあれだわ、まあ、1個を、まあ、集中開発してるから、基本的には6分割してて、
じゃ分割する
基本的には6分割してて、
うん、
右上は開発サーバー、
うん、
で、右下は自分のコマンドを打ちたい時用に常に置いといて、
うんうん、
で左2つとあと真ん中の上は、全部コーデックス、
うんうん、
またはクロードコードが立ち上がるような形にして、
うん、
で真ん中の下はまあたまにLINE のミニアプリのさ、ログ吐き出すために立ち上げないといけないものとかあったりとかするから、はいはい、まあそっちも空きみたいな感じで、まあ2つ空きで、なんか、
なるほどね、
みたいな感じ。3つがまあ並行開発用で、はいはい、まあ俺は1案件というか、1個のプロジェクトでやってるって感じだったわ。
なるほどね。
そう。で、真ん中の下はよくやってるのは、あれかな、PNPM テスト回すとか、はい、タイプチェック回すとか、っていうのによく使うって感じかな。で、タイプチェックとテストを同時でやりたいときは、真ん中の下と右下を両方使うみたいなとか。
まあ、一案件どっぷりこう、常に作業しなきゃいけないっていう場合は、うん、確かにそれは確かにありかなと思いつつ、
うん、
まずなんか、空きのさ、ターミナル2個あるって言ってたじゃん。
うん。けど、まあ基本空いてないんやけどね。タイプチェックとかテストとか回したりするから、まあ基本空いてないんやけど。
俺はもう空きのターミナル絶対作らないって方針で、その上は Tmax であるからこそ分割をしたりとか、
うん、
その分割をすぐ消すっていうのは一瞬でできるのね、コマンドで、
うんうんうんうん、
だからそれがあること自体がちょっと無駄な気がしちゃうから、一切それは作らずに、この4分割の中で
スペースを整えときたいよね。
あ、もうだから4分割だけでもそれから基本的に動かさないで、本当に、
え、けど本当に必要になった時はさ、また分割するわけじゃん。
でもその一瞬だけ分割して、うん、終わったらすぐ消せばいいだけ。あ、
なんかそれがなんかなんかこう常にこう
出してきて
あの全部一緒の面積のものが常に6個を出てる状態がまあもう趣味の話だね。
まあね、まあ、俺の場合確かに4分割してて、うん、一瞬こう5分割目できる瞬間にどっかのウィンドウが圧迫されるんだけど、一旦気にしない、あるいは気になるのはちょっと幅調整したりするっていうのでやってるかな。
あ
の幅もコマンドで調整できるんで、均等に割り付けるとか。だからなんか僕の場合はプレフィックスペースで、その分割の仕方を自動で変えるようにしてくれてるんで、いい感じにね。それでもうなんか気になったら変えるし、で基本的にはでも4分割を整えておきたいから、開いたら、開いて実行したらすぐ閉じる。
はいはいはいはい。
あとなんかログを流すっていう話あったじゃん。はいはいはい、うん、ログは基本見続けることはないから、だからもうウィンドウ変えて、クライアントごとにもう整理しといて、
はいはいはい、
なんか問題が起きたら、基本的にその4分割のコーデックス動かしてるところだけを見てて、うん、問題起きたら、パッとこう、そのクライアントに飛んで、ログちょっと見て確認はするんだけど、うん、まあ、あんまり見ないから置かないかな。
ああ、まあ、それはなんかあれなのかな。俺はまあ、一案件の一プロジェクトだけで、
そうかも、
まあ、ある意味ゆとりがある状態だから、うん、まあ、リッチな使い方をしてる。
まあ、かもしれない。うん。うん、なんか、余裕があったら別にログ流しててもいいかなって。まあ、俺も一つの案件だけを、その日集中してる日とかは、うん、なんかめんどくさくなって、確かに、横でログ開いてたりっていう時もあるから、
うんうんうん、
まあ、それはそうかなと思うけど。
なるほどね。うん。けどそんな、なんか、サイズ整えてくれるのって。いいね。
これもう、めっちゃ便利。
ね、それ、自分でもうセットしてるってこと？
一応ね、コマンドであるはず。
均等配置されるみたいなイメージなの？
そうそう、均等配置もそうだし、例えば、ペインを3分割にしてるときってさ、
うん、
なんか、縦に3分割するのか、うん、横に3分割するの
か。なんかずれてくるよね、だんだん。
う
ん、
そうそうそう。なんか、いろいろ分割の仕方があるから、なんか自動でそのパターンを出してくれるの。なんか。ランダムっていうか順番に、
うんうんうん、
縦3分割、横3分割、上に2つの下に1個、うんうん、下に2個に上に1個みたいなので、
うんうん、
いろいろ出してくれるから、これで心地のいいやつを見つけるってか。
あ、何回も、あ、なるほどね。あ、おー、すごいすごいすごい。お、言った言った言った。
あ、そうそう、何回かやってるとね、いいやつ見つけるから、あ、これでいい
じゃん。あ、そういうこと？プレフィックスっていうのは、まあ、ちなみにコントロール Q が基本なのかな。これも人によるのかな。
まあ、これも人によるけど、まあ、コントロール Q 割り当ててる人が多いんじゃないかな、うん。
コントロール Q がプレフィックスで、コントロール Q やって何か、まあ、例えばコントロール Q して、スペース、パーセントとかやると、まあ、僕とかだと、横に分割されたりとか、したりとか、うん、まあ、あと、プレフィックス、スペース、カンマか。ダブルクォーテーションで、ダブルクォーテーション
ダブルクォーテーションだね、
やると、まあ、縦に分割されるみたいなとかってしてるんですけど、それをプレフィックスペースってやると、なんかすごいいろんなパターンを何回もやると出てきて、なるほどね、そういう使い方ができるんだ。まあ、もう、そうエンジニアの人はもうこんなんしてるバーカっていう人はいるかもしれないけど、いやいやまあまあ
どうなんだろう、ね、
いいねこれ。
まあ、でも結構便利だから、うん、まあ、これを使いこなしてる。あと便利なのはプレフィックスをして、
うん、
コントロールは押し続けたまま O を押すと、うん、ちょっと難しいんだけど、画面の順番を変えれるんですよ。
いいね。
だからなんかこっちになんか画面起動しちゃったけど、はいはいはい、なんか右側に出したいなとかっていう時はこれで順繰り回転させると、
はいは
い、いいポジションに落ち着くから、
はいはいはい、なるほどね。
ね、いろんなコマンドがあって、それを覚えるのが結構最初のうちは慣れなくて大変だったりするんだけど、なんかもう体で覚えると、もうなんか思考する前にもうなんかできちゃうから。
マジでなんか非エンジニアからするともう辛かったよ、初め。
まあ、
プレフィックスとか言われてさ、
そうだね、
プレフィックスなめんだよ、なんで2回ショートカットはコントロールなんちゃらでも、もしくはね、 コマンドシフトなんちゃらぐらいでとどめとけよ。
まあね、まあやりたいことが多すぎるから、わがままだからね。だから、うん、プレフィックスって言って、コマンドを入力しますよっていう、まず宣言をして、何のコマンドを打つっていう、こう、二段階の分かれ方に多分、
はいはい。なってる。まあ、それだとしかも邪魔されないしね。
そうそう。
なんか他のコマンド。
結構いろんなね、Chrome 使ってます、Slack 使ってますだと、うん、いろんなコマンドがぶつかっちゃったりして、
うん、
上ってなることが多いから、逆にこういう、ちょっとプレフィックスめんどくさいけど、
うん、
あるだけで、競合しなくて楽。
なるほど、
ね。あとはもう、馴染むのを待つだけ。
うん。あ、けど意外とね、馴染んだんで、なんかこれ使い始めた時マジでね、だるって思うかもしんないんですけど、意外と馴染みますよ。
うん。
だから、自信を持って、
皆さんにぜひね、
はい、使ってもらえたらと思います。
AI で開発するときは必ずもう Tmax 入れて、
うん、
セッション分割、まあ、ペインを分割したりして、うん、まあ、複数同時起動したりすると、まあ、並行作業できるから。
これけど俺何かコマンドを割り当てた覚えが記憶がなくて、
うんうん、
なんかもらったんやったっけ。
でも俺がね設定ファイルとかを渡したからだと思う。
あ、そういうことか。
そうだね。
じゃあなんか
素の状態だとやっぱいろいろやんなきゃいけないから、
うん、
なんかねそのなんかあんまなんかこだわりないけどこれだけ割り当てた時は便利だよっていうなんかなんでテンプレートがあるとなんか嬉しいよねきっと非エンジニアの人とか。
なんかこれを聞いて、まあ、もしそれ俺が設定してもらったんだとしたらこれを聞いてじゃあやってみようってなった時にちょっとつらってなりそうだなって今
確かに
思った。この tmaxconf かな。
そうだね、
.tmax.conf か、
うん、
これが設定ファイルなのかな。これはあれよね、ルートディレクトリにあるね。
そうかな。ちょっと僕、うん、ドットファイルズっていうなんか全こう設定を一個のリポジトリで一元管理してるからさ今。
あ、そんなのがあるの。
あ、そうそう、ドットファイルズっていうなんかまあエンジニアのこう文化っぽいものがあって、
うん、
なんかパソコンで設定してる内容も一個のフォルダの中に全部集約して、
うんうんうん、
かつ各設定がコマンド一発でなんか自動で適用されるようにしたりしてない、
うん、
これやることで、パソコン変えても、このドットファイルズっていうのを持ってきてコマンド叩けば。
全部に適用できると。
あ、そうそうそう。
楽だね。
だからなんか、最近ここでしか管理してないから、いつもどのファイルにやってるんだっけっていうのをちょっと忘れちゃうんだよね。
なるほどね。そうやってね、ややこしいことをするから、どんどんわかんなくなっていくんですよ。
まあね。まあなんかね、いきなり言われるとねややこしく感じるけど、
うん、
なんかやっていくと多分この形が楽だなってなる、まあ、
ね、
うん、そう結局パソコンのセットアップもさ最初からやるの大変じゃん、
うん、
あの時どういう設定したっけみたいななるの嫌だから、
うんうんうん、
もう一撃で全部セットされるようにするみたいな。
なるほどね。 Tmax これ初めての人始めの結構難儀やな。
そうだね。あ、そうね。設定結構書いてるね。まあ言うても60行ぐらいかな。
あ、じゃあそれをさ、なんか、このポッドキャストの概要欄とかにペッて
貼る。まあまあまあ、ありだとは思うけどね。ペタッて貼っといて。
うん。に しないと、ちょっとこれ見た人からすると、いや、お前なんやねんって感じになりそうだな。
かもな。
うん。
まあ、てな感じで、まあ、俺はね、結構セッション、あ、じゃあ、ウィンドウ、ペインか、ごめんね。ペインを分割し、4分割して並行作業するっていうことが多いんだけど、
うん、
なんかやっぱ課題がまだあるかなと思ってるんだよね、
うんうんうん。
なんかその課題っていうのが、なんか AI とやっぱ対話をし続けないといいアウトプット出してくれないから、
うん、
結構やっぱコミュニケーションを取るんだけど、コーデックスとかと。
うんうん、
まあ、ターミナルで出力される彼らの言葉っていうのは非常に読みにくい。
うんうんうんうん、
だから基本的にマークダウンに構造化された文章として吐き出してもらうんだけど、
うん、
ターミナル上でマークダウンってあんま綺麗に見れないよね、
うんうんうんうん、
でまあ綺麗に見るためには、まあ、ターミナル上でやる方法としては、まあ、キャット、
うんうんうん、
キャットで、まあ、マークダウン出力してもらったものをキャットで吐き出してみるっていう方法とか、うんうんうん、ただキャットって特にそのシンタックスハイライトきれいにしてくれたりとか、
うんうんうん、
なんかその見出しを強調してくれたりとかしないので、
う
なんかラストでキャットを再実装したバットっていうプロジェクトがあるんだけど、
うん、
バットっていうコマンドを使ってなんかその 見やすくしたりとか、ページネーションとかをつけれるようにして、なんかそのスクロールみたいな感じでページジャンプしやすいようにコマンド当てたりとかしてるんだけど、これもなんかそんなに見やすいかって言われるとそんなに見やすくない。なぜかっていうと見出しってさ、なんか一番大きい見出しと見出しの2番目のものと3番目のものがあったりとか、車体があったりとか、なんかいろんなこうマークダウンっていうか強調するための構文があるけど、ターミナル上でフォントサイズを吉野にこう大きく変えたりとかっていうのはあんまできないから、なんかそんなに見やすくならなくて、結局 VS コードでマークダウン見に行ってなんか読解するみたいな、ターミナルと VS コードの行き来が最近多くて、まあ昔からそうではあるんだけど、なんかせっかくターミナルで AI がコードを変えて作業完結するようになったはずなのに、結局 VS コード見るなみたいな状況になってて、なんか若干それがモヤっとしてる。で、じゃあそれじゃあどう解決するかみたいな感じで言うと、VS コード上にもコーデックスの拡張機能だったり、クロードコードの拡張機能があって、この2つどっちも非常に見やすいし出力分かりやすくなるんですよ。コードブロックとかもあの AI がただ文章だけを説明してるところと、コード書いてる部分といろいろこう分かれてるんだけど、
あ、はいはいはい、
それも綺麗に文章の部分は文章のなんかフォーマットで綺麗に出力されるし、コード出力してるときはコードブロックって言ってなんかそのシンタックスハイライト、その色、コードの色がちゃんと綺麗についてて読みやすくなってるし、ここの部分がコードですよって分かりやすく出力されるように今なってるのね。
そうなんだ。
そうそうそう、だからなんか VS コードでもうやっちゃった方がよくねみたいな感覚も若干あるんだけど、とはいえなんかその逆にそのクロードコードとかもまあ今もしかしたらちょっと改善されてるかもしれないけど、複数同時にこう立ち上げたりするのが結構やっぱ難しい、めんどくさかったりする、例えばプロジェクトを俺みたいに 4並列回してますみたいな人は VS コードをじゃあプロジェクト分4つ立ち上げて、それをその中でその4つのウィンドウそれぞれでクロードコード立ち上げなきゃいけなかったり、コーデックス立ち上げなきゃいけないから、そんな4つもウィンドウ立ち上げるのめんどくさいじゃん。
なるほどね。
やっぱりターミナル上、Tmax 上でなんとかしたいなって今思ってんだよね。
なるほどね。
そう。
頑張って
頑張って
なん
で、まあでも
なんかけど、まあ俺そんなけど感じたことないな、それで言うと。なんかターミナル見づれえなって、
あ、
まあ、俺けどいつもスラックに、まあ、要件定義とかね、僕らあのスラリファインコラコマンドみたいなの作ってて、まあ、要件定義をしてもらうためのコマンドを実行すると、まあ自分のやってほしいことを伝えて、まあそのスラッシュコマンドと一緒に実行すると、まあ重要な質問、まあよりこう設計に影響のある重要な質問3つを、まあ AI から投げかけてくれて、それにまあ回答するみたいなとかをまあするんですけれども、まあ、そういうのはまあスラックに1回転記するみたいなことを俺はしてるな、それで言うと。で、まああとマークダウンは別にもう俺は何の苦もなく VS コードから見てたわ。
ああ、VS コードからね。ターミナルから VS コード
ですね。そう。
いや、まあまあ、別に苦、すごい、じゃあ、めちゃめちゃ苦かって言われるとそうじゃないんだけど、まあなんかでも、例えば、なんでしょう、4つクライアントあって、4つそれぞれでマークダウン出力してもらったら、4つのその VS コードのウィンドウを立ち上げて、それぞれで見なきゃいけないじゃん。
まあ、あとあれかな、VS コードに見たくなるぐらいの要件定義書を見るタイミングは、まあ、最近はちょっと少ないかもしれない。
ああ、まあまあまあ。すごい多いわけで、あとは
なんかほぼターミナルで完結してるというか、
まあね、完結するときもあるけどね、あと、それで言うと、あとターミナル上で出力されてるときってマーメイドとか、要はその、
はいはいはいはい、
シーケンス図とか ERD とか、まあ、あのデータベースの構造とかをこう可視化するためのマークダウン、マークダウンじゃないか、マーメイド記法っていうのがあったり、プラント UML っていう記法があったりするんだけど、それは画像に変換されて見やすくなるものなので、ターミナル上で その画像を表示するっていうことができないんですよ。
純正のターミナルならね。
そうそう、まあ、確かに純正のターミナルならね、
うん、
その純正のターミナルでは画像をターミナル上に表示することができないんで、
うん、
結局じゃあその吐き出してくれたマークダウンのその可視化っていうのは VS コード上でやらないと見にくいなっていうもやっとが あるかな。
なるほどね。うん、まあ頑張ってくださいって感じかな。
だから僕は今あれですよあのマークダウンをきれいに成形して出してくれるラストの、
うんうん、
プログラムを作ってて、マットって僕は勝手に名前つけてんだけど、うんうん、キャットとキャットをラスト置換して読みやすくしたバットっていうのがあって、
うんうん、
それをマークダウン用にさらに何でしょう、まあ再実装してるんだけど、
うんうん、
マークダウン用なのでマットっていう名前にしてんだけど、
うんうん、
今それでかなりマークダウンを読みやすく、例えばターミナル上で見出しをきれいにつけてくれたりとか、
うん、
シンタクスハイライトをきれいにつけてくれるってところまでできたのね、
うんうんうん、
あとじゃあ画像なんですよ。そうで画像の表示に今苦戦してて、で、うん、さっきも言ったように純正のターミナルは画像が表示できないと、
うん、
一応
キティとか使えばいいじゃん。
そうキティとか、うん、iTerm2 とかはその画像を表示レンダリングするためのエミュレーターがあるから、
うん、
できるんだけど、
うん、
いや俺は使いたくない、キティとかiTerm2 は絶対使いたくないから
なんで。
いや、いやでしょ、だってターミナルっていうもうすでにそれなりに完成されたツールがあるのに、うん、わざわざ別のものを入れてなんかねパソコンに無駄なものをさ入れちゃうわけじゃん。で、あ、ね、ターミナルでそれなりのことができてか、それなりというかもう全てができるのに、あえて iTerm2 とかキティとか入れる意味が逆に俺は分かんなくて。
俺なんかキティと iTerm2 両方入ってるよ。
意味が分かんない。無駄
その2つ入ってるのは無駄。マジで無駄。
そうそうそう、で無駄だなって思っちゃう。
気分によって変えるみたいな。
謎の気分で変えるの。なんかどっちかしか使わないとかじゃないの。
気分に変え
るすごっ。俺にはできないな。だからまあターミナルでなんとか画像をエミュレートして表示できるような仕組みだったり、まあなんか昔からそういうのは何でしょう、試みとしてはあるみたいで、
うん、
それのなんか仕様とか見ながら、
ま、ワープとかもなんかそれっぽいのかな、マークダウンを表示したりとか。
あ、確かにワープとかね、まあ、ワープは最近こう AI 向けのターミナルみたいな、
まあどちらかというと AI エージェント付きターミナルみたいな
感じ、ね、あ、そうそうそう、そんな感じかな、うん、なんかもともとはねワープって AI エージェントの文脈ではなくて、
うん、
なんかターミナルを よりその
見やすくしよう、
GUI 的に見やすくだったり、うんうん、扱いやすくしたり、ヒストリーたどりやすいとか、
うん、
コマンドのテンプレートスニペット用意して、なんだろう、引っ張ってきやすくしたりっていうためのプロジェクトだったんだけど、う
ん、まあなんかそう、俺的にはなんかターミナルこんなに使い込む前だったらワープありだなって思うぐらい、まあ、結構見やすい。
そうだよね、
うん、
いや確かに見やすい、うん、羨ましいとは思う
けど入れたくない。
いやだ、絶対入れたくない。
入れろよ。
いやターミナルでいい。もう無駄でしかないもんだって。
ワープ、はい、ワープ見やすいんでね。
まあはい、うん、聞いてる方におすすめのターミナルなんですかって言われたら、
うん、
多分ワープとか
キティとか、
キティとかそっちをおすすめするかもしれないですね、
うん、
でも基本的にはターミナルで全てできることなんで、
うん、
はい、
けどわざわざ実装してるんでしょ。
あ、まあまあ画像のところだけね。画像だけね。
うーん、まあちょっと納得感はないままこのまま、まあ、終わろうと思ってるんですけど。
終わるんですか。
そうですね、もちもち時間ですからね。
うん、まあ、そうですね、
うん、まあ Tmax のじゃあお願いします。文章というか設定ファイルの中身
だけ。そうですね、
はい、
まあ、Tmax ね、まあインストール自体はそんなに難しくないはず
です。まあブリュー、ホームブリュー入ってたら OK って感じだね、
うん、そう、ブリューインストール Tmax で入るし、うん、あとは設定をペタッと貼ってコマンドになれるのみってことなんで、
うんうんうん、使い方もセットで書いてないとあれだから、なんかそれかなんかおすすめ記事みたいな貼っとくでもいいかもしれない、
うん、なんかおすすめ記事貼る方がいいかもな。なんか多分コマンドだけ、うん、あそこのね説明欄に書くのも結構、
うん、
文字数制限もありそうですし、
なんかそれで言うとこのなんか Tmax チートシートっていうのがあってさ、うん、まあ5年前とかの記事だけど、
あ、まあ Tmax 自体結構まあイニシエの技術だから、
うん、
そんなにこうブレないと思うよ。
そう、多分なんかねこれがなんか結構いいんじゃないかな、
うん、
なんか、うん、 てかこれを俺らも拝借してやってるんじゃないかぐらい見てる。
本当に？
うん。
まあまあまあ基本的に設定すること一緒だからまあ。
うん。
見るでしょうね。
うん。だからこれいいかもしんない。これ貼っとく？これ貼っとくか。これちょっとまあ、あの、安倍ちゃんに良さそうかどうかだけ確認してもらって、良さそうだったら貼っておきます。
ね、あとまあなんか TMAX の概念というか考え方、そのさっき、うん、まあずっと話してるセッション、ウィンドウ、ペインってさ、
うん、
なんかみんな似てるようでちょっと違うみたいな感じだから、
うんうん、
なんかそういった概念も分かるような記事も
ちょっと。あ、けどそれはね、参考情報っていうの、これ、ここのチートシートにね、いっぱい書いてあるの？書いてるっていうか、
じゃあいいね。
リンク貼ってるから、
はいはいはい。
もうなんかいいかもしれない。
じゃあそれで、うん、それがいいかどうかだけ最後見て。
うん。共有してもらいましょう。
はい。
はい、お願いします。はい。ということで、まあ、ぼちぼちいい時間なんで、ちょっとなぜか、阿部ちゃんは、ターミナルを使い続けたいということ
で、いやそうですね、だなアプリは入れたくないからね、
はい、ということでちょっと納得釈然としないまま終わるわけですけれども、
ちょっとまだまだ話さないといけない、
はい、逆になんか 共感したよっていう方がいたらコメントとかいただければと思います。
はい、お願いします、はい、共感してもらえたら嬉しい。
じゃあ、はい、釈然としない中ですがありがとうございました。本日も
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ、今回は、AI 駆動開発、まあ、特にターミナル上で、開発をしていくっていうなった時に、まあ、切っても切り離せない TMAX についての、話でした。いい記事があったらそれを、リンクで貼り付けておきますので、ぜひまだ TMAX、入れたことないよっていう方、試してみてください。はい、もしあのこのポッドキャスト気に入ってくださった、方がいらっしゃいましたら、いいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。